People。平野啓一郎のそろそろいい時間。ご機嫌いかがですか、平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さて、10月よりいろいろな食料品がですね、値上げされましたけれども、まあ、近所のスーパーで見た掲示、例えばビール、チューハイ、10月より値上げみたいなものをご覧になって、思わず買いだめしてしまったものって、平野さん、終わりですか？
いや、それを理由に買いだめっていうのはあんまりないですね。スーパーはやっぱ生鮮食料品とか買いに行くことが多いんで、
はい、
買いだめしたくてもなかなかね、ちょっとできないっていうのもあるんで、
うん、
まあ、家でビールとかチューハイはあんま飲まないし、特にはないですけどね。
まあ、お店によって、はいはい。
洋服とかは来年の3月ぐらいにドンと一回輸入物は上がるみたいですね。
あ、そうなんですね。
と聞きました。
まあ、商品ごとに想定される値上げ幅を表示したりですとか、うん、お店によってはね、レジの近くに箱売り区画っていうのを設けたりとか、
はい、
そんなさまざまなね、店舗も策を練っていたようなんですけれども、うん、まあ、家計への負担がね、重くのしかかるという、あまり嬉しくないニュースでございますが、まあ、本日も気を取り直して、はい、素敵な音楽と新しい発見がありますように。
そろそろいい時間、スタートです。People。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間。
改めまして、平野啓一郎です。
トムセン陽子です。さて、この一月の平野さんはというと、
うん、
ベネチアに続き、ある男第27回プサン国際映画祭クロージング作品に決定。
はい、
現在開催中のプサン国際映画祭、このクロージング作品にある男が決定いたしました。
はい、
石川監督曰く、アジアの映画文化の中心的な存在の映画祭の重要な一部になれることを心から光栄に思いますとコメントしています。うん、また主演の妻夫木聡さんは、そのプサンである男がクロージング作品に選ばれたことを大変光栄に思いますと喜びを語りました。
はい、
はい、
まあ、嬉しいですね。うん、僕は韓国はもう本当に何度も行ってるんですけど、ほとんどソウルなんですよね。
うんうんうん、
まあ、他のいくつかの都市行ったこともあるんですけど、釜山っていうのは北九州からも近い割に実は行ったことがなくて、まあ、ちょっとね、行けたら行きたいなと思ったんですけど、なかなか、
うん、
まあ、映画祭はね、原作者あんまり行っても、なんていうか、お呼びでないというか
前回もね、うん、そういうことをおっしゃってましたけど、そんなことないんじゃないですか、うん、やっぱり。
まあ、韓国で映画公開されればね、ちょっとそれに合わせて、うん、翻訳も出てますし、ある男は、うん、ちょっと行く機会があるといいなと思いますけど、映画祭にはちょっと行けないんですよね。
うん、ねえ、非常にこうリゾート地っていうかね、釜山のなんかこう、うん、海沿いのあたりがかなりこう、うん、開発されていて、私も何回か行ったことありますけど。
あ、そうですか。
はい、
すごくでも気質が違うってソウルの人いますけどね、
うん、
東京と大阪みたいな感じで。
そうですね。まあ、そちら釜山で現在国際映画祭開催中ということですが、クロージング作品改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
そして公開が待ち遠しい、ある男は11月18日金曜日より全国にて公開です。
はい。
そして、10月の30日ホテルマウント富士にて三島由紀夫文学館第17回レイクサロン開催。
はい、
で、平野さんが三島由紀夫の存在論について特別講演をされるということです。
はい、
パネルディスカッションも行われるということなんですが。
はい、山中湖のほとりにあの三島由紀夫文学記念館というのがあるんですよね。
はい、
で、まあ、そこが、まあ、三島由紀夫研究の、なんていうんですかね、大学以外の場所は一つの中心地にもなってるんで、まあ、そこの関連の企画で、このホテルマウント富士で行うってことなんですけども。
うん。準備は進んでいらっしゃいますか？
そうですね。まあ、ずっと三島論書いたんで、話すべき内容はいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、一応ちょっと講演はね、そうは言っても90分ぐらいなんで、それ向けにも、少し、内容をまとめて、今ちょっと準備してるところですね。
うん、三島由紀夫論について書かれていて、うん、その中でも特にその存在っていうところをフィーチャーした、うん、そういう特別講演ということなんですかね。
そうですね。まあ、三島中期以降、やっぱりこう自分がこの世界にあるっていうことはどういうことなのかっていうようなことを、言葉を通じて、かなり言葉と肉体を通じて まあ、かなり試作していて、ただやっぱりその辺の三島の思想の理解っていうのがまだまだ不十分じゃないかというふうに思っているので、まあちょっと今回その辺の話をしたいなと思ってるんですよね。
はい、第17回レイクサロン10月の30日、場所はホテルマウント富士にて開催です。
はい。
では今日はこの曲から、イエーガー・ヘンリー、Hate Me。
People。平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはイエーガー・ヘンリー、Hate Me。でした。
はい、ちょっとあんまり僕が書けないような曲なんですけど、
そうですね、
どっちかっていうとトムさんが書きそうな曲ですけど、うん、
はい、
まあ、実はこのイエーガー・ヘンリーさんっていうのはレッド・ゼッペリンのドラマだったジョン・ボーナムのお孫さんなんですね、
うん、
あの息子はジェイソン・ボーナムっていうのはあのドラマとして活躍していて、ゼッペリンのリユニオンとかの時に、まあ、必ず彼があの太鼓叩いてますけど、
はい、
その子供はまあドラマーじゃなくてボーカルで、しかも曲もちょっとこうポップパンクっていうんですよね、
うん、
ハードロックとかヘビーメタルとかじゃないような音楽なんですけども、まあやっぱりジョン・ボーナムの孫っていうことでいろいろプレッシャーもあったみたいで、
うん、
あの息子はジェイソン・ボーナムって名乗ってますけど、彼はそのお孫さんはボーナムっていう名前を取っちゃって、
うん、
イエーガー・ヘンリーっていう芸名というんですかねにしてるみたいなんですよね。ジョン・ボーナムね、確かミドルネームはヘンリーだったと思うんですよね。ジョン・ヘンリー・ボーナムだったと思うんですけど、
うん、へえ、なんかあのパンクはパンクでも、
うん、
すごい限りなくポップ寄りの、
うん、そうですね、
メロディアスなパンクで聞きやすいですけれども、
うんうん、今時のパンクって感じです
よ
ね。
そうですよね、うん、はい、意外な選曲でございました、
はい、
イエーガー・ヘンリー Hate Me をお送りしました。さて最近話題になった出来事といえばこちら、うん、ヌーベルバーグの騎手ゴダール氏逝去。
はい、
1950年代後半に始まった映画運動、ヌーベルバーグの騎手、ジャン・リュック・ゴダール監督が先月9月13日、スイスの自宅で亡くなりました。
うん、
91歳でした、
はい。
1950年代終盤からフランソワ・トリフォー、エリック・ロメールなどとともにヌーベルバーグを牽引してきた中心的存在として知られていますが、
うん、
ゴダールといえばですね、フランス映画の既成概念を打ち破って、例えば手持ちカメラを使ったりですとか、ジャンプカットと呼ばれる手法の編集など新しい映画の作り方を提示し、開拓してきました、うん、
はい、
家族はゴダールについて愛する人に囲まれ自宅で安らかに息を引き取ったとの声明を発表しています。
うん、
平野さんはゴダール作品、お好きな作品などありますでしょうか？
本当に好きでいいなと思って見たのはやっぱり60年代のものが多いですけどね、
うん、
あの勝手に仕上がるとか気狂いピエロとか、まあ、あと純粋にこう、はい、純粋にっていうか映画としていいなと思ったのは軽蔑とかすごい好きですし、うん、あとちょっと毛色の変わったところではアルファビルっていう SFまあ、SF ですよね。
SF
作品も撮ってるんですけど、まあ、いわゆる SF とちょっとやっぱりね、かなり違う作品だけど、その辺がやっぱりまあ、本当に好きな作品ですよね。で、まあ、商業映画から一回離れてカムバックした後、たくさん作品また撮ってますけど、
うん、
昔ほど熱心に見たっていう感じでもないか
な。
久しぶりにね、でもやっぱゴダール亡くなって、その、キー・グルイ・ピエロとか見直したんですけどね。やっぱりこう再起がほとばしてますよね。
へ
え。ヌーベルバーグの他の監督それぞれにトリフォーとかもすごく好きですけど、
はい、
やっぱり派手ですからね、ゴダールやってることがその、うん、非常にこう革新的っていう意味では分かりやすいその新しさっていうのがありますし、まあ色彩感覚がねやっぱり独特ですけど、原色の色をいっぱいこう散りばめたような画面とか、うん、まあやっぱりいいですよね。でこうなんていうかすごく革新的なことをやってるんだけど、うん、ある種のこう拡張高さがあるっていうんですかね、映画としての立派さがあるっていうか、そこがやっぱり画面構成とかの影響もかなりあると思うんですけどね。やっぱ久しぶりに見るとやっぱいいなと思いました。
なんかこう難解なイメージが強いので、
80年代の作品先に見るとやっぱり難解って感じしますよね。よくわからないっていう作品もありますけど、うん、60年代の作品はそんなに難解っていう感じは ない気もしますけどね。
あ、そうですか。
うん、キグリピエロなんて、まあ単純っちゃ単純な話ですよ。男女の逃避行で。まあアメリカで言うと、俺たちに明日はないみたいな映画ですよね。
うん、
人殺して逃げ続けてる男女っていうんで。
最終的にちょっとクレイジーになってしまったっていうところですよね。これをきっかけにっていうのもなんですけれども、うん、勢いに任せて見た方が正解かもしれませんね。
うん、今、ネットフリックスとかにでも入ってますよ。
そうですか。
うん、
はい、非常にこう、ね、古いスタイルに終止符を打ったような、そういうね、先鋭的な作品を生み出し続けたゴダール監督、逝去というニュースでございました。ご冥福をお祈りいたします。
はい、
お送りする曲はジョイ・デフランセスコ Free People
ピアノ健一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはアルバム More Music からジョイ・デフランセスコ Free でした。
はい、現代のハモンドオルガンの、まあ、名人で、僕もライブで何回か見たことありますけどね。
あ、そうですか。
マイルスとも共演もしていて、うん、まあそういう意味ではベテラン的な人でもあるんですけど、コロナ禍中でもなかなか音楽家はね、活動が厳しくて、作曲と練習に明け暮れて、まあいよいよ再始動したっていうんで、この2021年のアルバムを発表して、うん、まあ来日なんかも期待されてたんですけど、
はい、
なんと今年の8月25日に51歳で亡くなってしまいまして。
そんな若くして。
うん、まあちょっと死因はよくわからないんですけど、
はい、
ただまあかなり太ってたんですよね。すごい肥満で、うん、だからコロナじゃないみたいですけど、うん、ちょっとね、残念ですけどね、すごくいいオルガン弾いてましたから。
衝撃だったでしょうね。
でね、そうそうそう。それなんでこのアルバムを選んだかっていうと、コロナ期間っていうのもそれにもちょっと影響してると思うんですけど、オルガンだけじゃなくて、すごくいろんな楽器を、練習してて、この間。
はい。
テナサックスとかフルートとかいろんなのを吹いてるんですね、このアルバムで。
うん。
で、すごくね、上手くなってるんですよ。
サ
ックスとかも。それで、ちょっとね、なんか今後は楽しみっていう時期に亡くなってしまったんで、残念なんですけどね。
そうだったんですね。
うん、
いわゆるこうおうち時間っていう、ね、うん、まあ、そういう表現が海外であるか分かりませんけれども、
はい、
コロナ禍の中練習されてたんですね。うん、そっか。残念な、ね、こちらのニュースでございますが、はい、ハモンドオルガンが響き渡るジャズィーサウンド、ジョイ・デフランセスコ Free をお送りしました。
ピーポー平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間。さて、引き続き気になる話題はというとこちらです。先ほど冒頭で食品飲料品の値上げの話を少しいたしましたが、
はい、
アパレル業界は低価格にこだわり、価格据え置きを発表。
うん、
円安やコロナ禍で外出が減ったことで苦戦を強いられているアパレル業界ですが、うん、コロナ禍で破綻したアパレル企業は300件に上るそうです。働く女性に対し行ったあるアンケートでも、コロナ禍以前に比べて一月の服にかける費用の平均は半額以下にまで減っているということなんですね。そんな中、機能性重視の低価格なウェアを扱うワークマンや、うん、あらゆる世代がカジュアルに着こなせる服を提供する GU は、価格据え置きを発表。
うん、
さらにそのお手頃価格の波は、百貨店の衣料品売り場にまで拡大しているということです。
うん、
先ほど冒頭で平野さんが、海外ブランドものは価格が高騰するという、
うん、
上がるっていうね、お話ししていただきましたけれども、
うん、
まあ、国内の状況はこんな感じで。
上がるって言っても来年ぐらいだと思いますけど、今、はい、秋冬物とか見てても、そんなに値段上がってないですよね、うん、これだけ円安なのに。うんうんうん、
外出が減って、平野さんはいかがですか？服を買う機会って減りましたか？
いや、やっぱ減りましたよね、すごく。
うん、
まず、普段着っていうのもあるけど、僕の場合、やっぱりこう、なんかメディアに出たりとか、そういうのの服が全部自前なんですね、基本的に。
作
家だから、
うん、はい、
スタイリストはいるわけでもなくて。
はい、
で、まあ、インタビューとかが多いと、やっぱりもういつも同じ服着てるってわけにもいかないんで、
うん、
まあ、なんとなくちょっとシャツ2、3枚ぐらい買おうかなとか、そういうのが、まあ、例年あったんですけど、
はい、
俺がもう本当にインタビューとかが、ズームとかになっちゃったんで、まず、よそ行きの服っていうのがもう、本当に買ってないですよね。あの、まあ、ちょこちょこ買ってますけど、でも昔に比べてやっぱすごく減ってるし、普段着っていうのもやっぱり外出しなかったから、この3年ぐらいは本当に買ってないですよね。
ご自宅ではファストファッションが多かったりしますか？どんな感じなんですか？
ファストファッションっていうか、まあ、その、まあ、あの家ではね、もうスウェットとかなんか別に動きやすい服着てますけど、
はい。
まあ、いわゆる別にファストファッションブランドじゃなくても、
うんうん、
今、アマゾンとか見たら、結構安い、いろんなブランドのがあるんですよね。
はい、
有名なファストファッションブランドじゃなくても。
うん、
だから、家にいるときはもちろん、何でもいいような格好してますけど、
うん、
あと、大体こう、外で着るにはもうちょっと色あせちゃった T シャツとかを、家の普段着の T シャツとかにして
る。ああ、わかります。
そうするとね、うん、なんかコロナ中は出かけないから、うん、ずっと、となんかね、ボロボロの服着てるって感じでそう、なんかこれもどうなのかなっていう気がして、うん、と言ってなんか色がちょっと汗すぎてなかなか外には着てない、いけないってものをね、
うんうん、
全部捨てるのもちょっともったいないし、
うんうん、
家で着るようにしてるんですけど、なんかこう家にいるときいつもボロい格好してるんですよね、なんか子供が大人になった時に僕の印象って言ったらなんかいつもボロボロの T シャツ着てるってような印象になるんじゃないかなって思って
ね、本当はとは言ってもって、ねうん、そんなあのおしゃれするわけにもいかずっていうか、
するのもね別に
そんなもなんか
そこまでって
誰のためにっていうところもありますしね、うん、はい、そうでも、
たまにしか服買わないからちょっといいの買うとかいう風にもならないんですかね。
あ、ならないですか。
いや、わかんないけど、
この秋冬はどうですか。
うん、まあ僕はだからやっぱりコロナが終わるまでっていうよりもなんとなくみんなもうコロナと共存みたいな雰囲気になってきて、
は
い、
い
ろいろイベントとかも増えてきたんで、
はい、
やっぱりちょっとまたあの少し服買ったりしましたけどね、
うん、あ、もう買われたんですね、秋物。
まあ秋物はだってもうねだいぶあの時間経ってるから、
うん、
やっぱり買わないとなくなっちゃうから買いましたけどね。
え、アウターとかも買われたりしたんですか。アウターっていうか何ですか、コートとか。
いや、それはね、コートを買っちゃったんですよ。
あ、買っちゃったんですか
、
うん、え、どんなやつですか。
まあかっこいい感じなんです
かっこいい感じの、
うん、でもやっぱりあんまりこう、なんて言うんだろう、まあ難しいですよね、コートも。でもコートってやっぱり買うとね、気に入れば10年ぐらい着るでしょ、
うん、
だからそうなるとね、57歳ぐらいまで着るのかなとか、
うん、
ちょっと思ったりしましたけどね、うん、
そうですか。あ、ちょっとあの奮発してというか、いいコート、
まあ割といいのを買いました、
ね、買われたんですね、うん、いつか見てみたいな、このシーズンに、結構新調されたっていう方はどれぐらいいらっしゃるでしょうかね。
うん、
あのアンケートによると、もう医療費にかける費用の平均は半額以下まで減ったというニュースでございました、う
ん、なんかでもコロナだけじゃなくてね、やっぱ服に対する関心がちょっと低下してますよね、
うん、そうなんですかね、
社会的に、うん、その服で人を判断するっていうのが昔ほどないっていうか、
うん、
みんなは SNS とかでいろんな人のことを知ってその人がどういう人かっていうのを判断する方が重要になってきてるんで、
うん、
昔みたいにこうブランドの何の服着てだからあの人こうお金持ってるのかなとかなんとかとかいう話にあんまならないっていう、ね、服は何でもいいみたいな、
うんうん、コロナに限らず時代がそうさせてるっていうところもあるんですかね、うん、
シリコンバレーのカルチャーとかって結構そうじゃないですか。ザッカーバーグとかスティーブ・ジョブズとか、
あ、はい、
いつも同じセーターとか、
はい、
パーカー着てるとか、
うん、
別にいいじゃんみたいな、
うん、
まあちょっとそういうとこもありますよね。だから15年ぐらい前まではやっぱ毎年シーズンごとのそのやっぱりモードの服を去年のもの着てたら恥ずかしいみたいなことがやっぱりありましたけど、
うんうん、
だんだんネットで数年前のものとかもこうヤスリとかで売るようになって、
うん、
みんな別にいいじゃんそれでみたいな感じになってきてるとこもあって、逆にあんまりね向きになってこう 最先端の服を追い求めてるとちょっとなんか環境に悪いんじゃないみたいな、
うん、逆にちょっと流行遅れみたいな、
うん、数年ぐらいやっぱ同じ服着た方がいいんじゃないみたいな雰囲気にもなってる気がしますけどね、
うん、なるほど。社会のそういったまあ価値観の変化っていうところも影響しているのかもしれません、うんうんうん、
はい、
はい、曲に行きましょう。バリー・ホワイトです。 I'm gonna love you just a little more baby。
People
ピアノ健一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはアルバム I've Got So Much To Give からバリー・ホワイト I'm Gonna Love You Just A Little More Baby でした。
はい、まあ、ベルベットの声を持つ人とかいろいろ言われる、はい、まあ、バリー・ホワイトですけども、まあ、1973年リリースのアルバムからストリングスのアレンジとかもね、すごくドラマチックで、
うん、
まあ、あんまり深い理由はないんですけど、なんとなく、まあ、そろそろ秋になっていくっていうんで、まあ、今回いろいろこう選曲した中に、うん、まあ、ちょっとふと思いついた曲なんですけど、
うん、
まあ、タイトルがね、あの、いいですよね。
いいですね。もう十分愛してるけど、もうちょっと愛してあげるよっていう、うん、あげるっていうかね。
うん、まあこれね、なんか直訳日本語にしにくいし、
しにくいですね、
今こういう曲のタイトルね、なんかこうつけにくいですけどね、うん、すごいあのもろって感じのタイトルですけど、
うん、
まあ、いいですよね。
いい、そのラブに対してゴナをつけるってね、うん、これからって、うん、I'm gonna love you っていうね、なかなか出てこない表現かなと思いますけれども、うん、まあでもこのため息混じりの、なんていうんですか、closer とかね、うんうんうん、いや、セクシーすぎると思って、しびれました。
やっぱ最後ね、はい、ベイビーがついてるとこがいいですよね。
ベイビーもいいですね。ベイビーもいい。ベイビーもいい。言われてみたい。
多分一生英語で言う機会はないと思いますけど。
言う機会なければ、こちらとしては言われる機会ないですね。もう今後なさそうですけれども、うん、バリー・ホワイト、I'm gonna love you just a little more baby でした。
はい。
さて、ここでメッセージご紹介いたしましょう。ラジオネーム、ナナナさん。ノートで聞いてくださってますね。
ありがとうございます。
おはようございます。
おはようございます。
髪を切るのに失敗しました。
ああ。
気分転換にと思って、思い切ってかなりショートにしたのですが、うん、自分でも失敗だと分かります、
うん、
家族が慰めてくれるのが逆に悲しいです。平野さんどうしましょう。
まあ伸びますから髪は、待てばね。
ね、まあ、そこがありますよね。
どう失敗したんですかね。切りすぎたってことでしょうね、多分。
うーん、ショートがあんまり思ったより似合わなかったってことなんですかね。
うん、でも僕はショートカットが結構好きだから、
うん、
まあ長いのも好きですけど。
あ、ショートカットの女性が好きですか。
女性結構いいなと思いますよね、うん、僕の小説ボブぐらいの髪型の女の人はよく登場してますよ。
それは平野さんの趣味が反映されてるんですね。
うん、まあちょっと場合によっては
場合によっては、うん、どうなんだ。
でもね、
うんうんうん、
なんかクワコ満たしなさいとかもそうなんですけど、
はい、
挿絵がつく時があるんでしょ、新聞連載とか、うん、その時にね、漫画家の人とかがやっぱり女性の髪型をすごく気にするんですよね、
うん、
でロングだとこう絵柄に変化をつけるためにいろんな髪型ができるけど、うん、
はい、
ボブぐらいだとね、
うん、
とかもっとショートとかだと、
はい、
髪型の変化はつけれないじゃないですか、
はい、
だから、まあ、それはそれで別にいいんだけど、その、どうしますかみたいなことをね、結構その時に、あの、挿絵描いてる人に聞かれて、
はい。
そういうふうに考えたことが全くなかった、ね。男って大体もう髪型ってもう同じじゃないですか、
うん、いつも、うんうん。
だけど、女一つとか長ければ、まあ、結んだり、こう、
ア
ップにしたりとか、いろいろね、巻いたりとかできるから、うん、まあ、確かにそれがこう、短くしちゃうのと長いもの、結構違いなんだろうなとかいうの、その時に思ったんですよね。
確かそのあれですか、ストーリーの中のシーンによってどういう髪型にするかっていう、その写真を、
まあ、あとその家にいる時とか、その風呂から上がった時とか、
うん、
まあロングだとやっぱちょっとね変化が大きいじゃないですか、
うんうん、
だけど短い髪だとそのかき分けがなんていうのかな、まあ家にいてお風呂上がりとかいう時でも ロングの髪のキャラクターの方が、その、それを髪型によって、こう、明確に表現しやすいっていうことを言おうとしたと思うんですけど、
ね。あ、へえ、面白い、うん。そこまで細かく、やっぱり設定する必要があるっていうか、うんね。
小説家は意外とそこまで考えないと思うんですけどね。やっぱり漫画とか、漫画家とか挿絵描いてくれたアーティストとか、やっぱり結構そういうことは。はいはいはい、気にしてましたね。
そっか、まあ髪型のねお話ですけれども、
うん、でもね、うん、女優さんとかでも急にこう髪バサッと切ってイメチェンみたいなことあるじゃないですか。
うんうん、
でもどんなに長い髪が似合ってると思ってた人でも一回短くして慣れるとね、うん、長かった頃の写真見るとちょっとやっぱなんか野暮な感じがするんですよね。
お
だから。いいと思いますよ。短くしたのは、うん、そのどうなったのかちょっとわからないけど、
はい、
きっと馴染んできますよ。
きっと、あ、優しい、優しいの言葉です、うん、ね。慰めてくれたら逆に悲しいっていうメッセージもありましたけれども、う
ん、別に慰めてるつもりでもないんですけどね。
うん、ね、そうですよね。まあでも結論としては伸びますからね。
伸びます。
ちょっと伸びてきた頃にようやくしっくりきたりっていう場合もありますよね。
うんうん、そうですね。いや、やっぱ切り立てはね、なんか、いつも通り切ってもらっても、ちょっとなんか馴染むまで、やっぱちょっと
時間かかる時とかありますね。わかります。なんか違うなっていうね。うん、何回かこう、髪洗ってるうちに、自分でこう、ブローしていくうちに、馴染んだりってこともありますからね。うん、はい。
ただ、切った時にあんまりバッチリだとね、すぐ伸びてきて。
そうなんですよ。
ねえ、いまいちになっちゃうから、やっぱ切った時、切り立てはちょっとこう、あれぐらい。ちょうどいいんじゃないですか。
そうですよね。
2週間ぐらい待てば。
あ、本当そう思います。ちょっと様子見ましょう。ナナナさん、はい、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのメールお待ちしております。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアでオーディと検索。そのオーディ内にある番組 People のメッセージフォームからお送りください。では、今回のトミーズチョイスです。
はい、
テーマは、いても立ってもいられない、思わず体を動かしたくなってしまう一曲といえばということで、この曲をセレクトいたしました、
はい。
ソーラスというですね、うん、バンドなんですけれども、
はい、
結構こうアイリッシュのトラッドな、
はい、
音楽を提案しているバンドにもかかわらず、ニューヨーク出身っていうね、ニューヨークを拠点に活動している5人組のバンドです。はい、なんでしょうね、この体を動かしたくなってしまうというところで、もともと私事ですけど、なんでしょうね、まあ、半分ドイツの血が入っているということはあるんですが、そのヨーロッパ、うん、特にドイツっていうよりも、
うん、
なんかね、アイルランドに祖先がいるんじゃないかって思ってしまうぐらい、このアイリッシュの曲を聞くとですね、血が騒ぐ。
ウイスキーも好きだしとか、
そういうことですか。あ、そうそうそう。ウイスキーもしかり、うん、なんかどちらかというと、アイルランドとかスコットランドとか、うん、あっち系にどうやら先祖がいるんじゃないかっていうふうに、思ってしまうぐらいですね、うん、踊り出したくなる、そんなサウンドです。
はい。
見てみてください。ソーラス、メリーゴーラウンド。People.
平野啓一郎のそろそろいい時間。
今回のトミーズチョイス、平野さんいかがでしたでしょうか。
いや、いい曲ですけど、なんか思わず踊りたくなる、体を動かしたくなるって言ったんで、もっとビートの強いな
あ、はい、そうそう、
ダンスナンバーかと思ったら、
はい、
まあ心地よいいい曲じゃないですか。
あ、そうなんですよね。ここはそう思われるかなと思って、うん、今日はですね、意表つくじゃないですけど、
あ、そうなんですか。
私がもうあくまでも個人的に、みんながね、この BPM が高くて、ね、うん、これはムービーバディだよねっていう曲をあえて外して、
うん、
で自分的にこう乗っちゃう曲っていう、う
ん、は
い、フィドル、バイオリンですけどね、フィドルの音色がね、はい、うん、胸が締め付けられるというか、
うん、
はい、なんでしょうね、そういうの平野さんもあったりしますか。なんかこうザーザーするっていう。
いや、いっぱいありますけどね。僕でも、 あの、ちょっと話は戻りますけど、トムセンさんが踊ってるところ結構インスタグラムで何回か見てます。
あ、すいません。それね、フェスでね。
はい、よく踊ってますよね。
そう。で、あの、大体ああいうのね、あげるとき、酔っ払ってるときなんで。
ああ、そうなんですか。
あとで後悔するんです。なんでこんなのあげたんだって。別にね、踊りが得意でもなんでもないのに。
撮ってって言って撮ってもらってるんですかね。
あ、勝手に撮られてる場合と、そうですね、撮っての時もありますね。まあ、その撮っても、
うん、
だいたいちょっとお酒が入った時に、じゃあ撮って撮ってみたいなね。
あ、そうですか、ね。それ違うんですか、ちょっと踊りの気合いの入り方が。
違いますね。恥ずかしい。こうやってこう冷静にね、あの、踊り見ましたよとか言ってこうたまに突っ込まれると、本当に。穴があったら入りたくなります。
いやいや、突っ込んでませんよ。あの、見ましたよっていうの。
あ、見ました。あ、そうです。
報告です。
そうね。まあ、あれこそ思わず体を動かしてくれるっていう、そういうシチュエーションですね。はい。はい、今日はアイリッシュトラッドバンドです。From New York, Solas, Merry Go Round お送りしました。
People。
平野健一郎のそろそろ。
ある男。昼食は駅に隣接するビルに入っているモン・サン・ミッシェルの有名なレストランで、これ以上泡立てようがないというほど膨れ上がったオムレツを食べた。展覧会の感想を語って、二人とも全体に低調だったと苦笑した。ミスズはつまらない展覧会に誘って申し訳なかったと謝ったが、木戸は首を振って、3歳の記憶は面白かったと言った。ねえ、本当に。半日くらいぼんやり過ごせそう。でもあのキッチンのお母さんの背中は寂しそうだった。あれなんでしょ、本当に表現したかったのは。ああ、そっか。あれだけ不器用で人物が苦手なのかなと思ってたんですけど、そうかもしれない。うまく表現できない理由があるんでしょうね。木戸は自分には全く見えてなかったものを見ていたみすゞの眼差しに感心した。親子関係に悩んでたみたいですよ。解説読んだら。見逃してた。でも確かに幸福な幼少期を過ごした人にはたまらない教習の体験なんでしょうけど、そうじゃない人は辛いでしょうね、あの空間は。ミスズは同意するように微笑して、木戸さんは？という目をした。答えても答えなくてもどちらでも受け入れられそうな表情だった。僕は多分幸せな家庭の方だったと思います。両親とも弟とも仲が良かったし、そんな感じがします。そうですか？うん。うちもいい意味で平凡だったな。ただ僕は在日三世なんですよ。高校生の時に帰化してるから、もう日本国籍ですけど。だから、室内の風景がちょっと違うんですよね。あの当時の日本の典型的な家庭とは。ハングルの書があったり、チョゴリで記念撮影をした祖母や母の写真があったりとか。まあ多少ですけど、あの作品は海外では多分それぞれの国の人が自分の幼少の頃の記憶に変換して楽しむんでしょうけど、日本国内だと普通の家庭の見せ方がちょっと批評の対象になるかもしれないですね。いろんなルーツの国の人が増えてきてるし、経済的な格差も広がってるし、いや、むしろそのこと自体を考えさせる作品なのかな。木戸は初対面の時には、あれほど警戒していた自らの出生、いともあっさりと口にした。そして、そのことを語りながら少し遅れて意識した。おそらく美術作品に触れた後のせいで、同時に、この数ヶ月の間に、みすゞのものの感じ方、考え方を見てきたからだった。みすゞは特に驚くような顔はしなかったが、自分のこれまでの言動を振り返っている風の目をした。
平野啓一郎のそろそろいい時間。
お送りしたのはアルバムネフェルティティからマイルス・デイヴィス、フォールでした。
はい、ウェイン・ショーター、ハービー・ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムズというですね、まあ第2期のクインテット、まあ黄金のクインテットとか言われてもしますけどね、うん、彼のキャリアの中でも一つのピークの時期だと思いますけど、その4部作の完結編から。まあ、この頃になると、 サックスのウェン・ショーターがですね、まあ作曲の中心になっていて、この曲も、まあウェン・ショーターの曲なんですよね。
はい。
まあもう本当にこうバンドが非常にこう熟してきて、乱熟期っていうんですかね、うん。この後はもうちょっとこう崩壊していくしかないみたいな時期のアルバムで、まあ非常にこう演奏もやっぱり売れてるし、まあちょっとなんかね、やっぱウェン・ショーターの曲ってこう神秘的なところもあるし、すごく好きなアルバムですけどね。
もう気分は薄暗いオーセンティックバーみたいな、うん、はい、まあイメージでね、しっとりと聞かせていただきましたけれども、はい、マイルス・デイビス、フォーでした。
はい。
そしてお聞きいただいた朗読は、ある男からでした。
はい。プサンの映画祭でも映画が公開されるとか、まあ日本でも文字記とかいうのもあったんで、ある男の一部を読んでみたんですが、うん、まあ、横浜にある美術館に主人公がミスズっていう、まあ、ちょっと気になってる女性、まあ、この人はある男というずっとまあその正体を探してる人の、まあ、昔の彼女なんですけど、
うん、
と一緒にまあ横浜の現代美術の展覧会に行って、その後一緒にご飯食べてっていうような場面なんですけども、
うん、
僕はねこのミスズっていう女性のキャラクターにちょっとあのなんていうんですか、気に入ってましたね自分で書いてるっていうのもなんですけど、
うんうんうん、
映画ではね、清野菜名さんが演じてくださってるんですけど、うん、
はい、
まあ、すごくね、魅力的で、
うん、
彼女の登場する場面が短かったのがちょっと残念なんですけど、
ね、うん、
まあ、
結構、はい、小説上ではっていうかね、うん、はあの重要な役割っていうか。そう
ですね、結構重要なんですけど、うん、映画ではね、あんまりちょっと登場しないんですよね。
そうなんですね。ちなみに、ボブですか、髪型は。
いや、どうだったかな。
あ、てか、平野さんの想像の中では、
うん、あ、まあ、ちょっと長めのボブぐらいですかね。
あ、ちょっと長めのボブで。ね、でも、こうやって、あの、思わず自分がね、うん、あの、普段は言わないよ、うん、人に伝えないようなことを、うん、言ってしまうっていう、うん、心がどんどん、ね、うん、あの、心を許してるような、うん、そういう場面ですよね。
まあ、こうね、相手のことをこう信頼してるから言える。この人だったら言ってもいいかなと思うことっていうのはありますからね、うん、そういうことを言われたときはこう、言った方も気が楽になるところもあるし、言われた方も、まあ、うん、あの自分はそれだけ信頼されてるんだなと思うのはね、あの嬉しいことだと思います。
そうですよね、思わず口をついて出たというか、うん、その言ってから気づくっていうところもね、うん、もう無意識に心許してるみたいな、はい、そこも印象的でございましたが、
はい、
ある男の朗読でございました。秋の夜中にじっくり読書、ね、至福の時のお供にぜひ。
People
平野健一郎のそろそろいい時間。
アルバム The Tears of Heracles からロッド・スチュアート、タッチライン。
ロッド・スチュアートが去年リリースした31作目のオリジナルアルバム、うん、ということで、まあ、結構僕はね、持ってる方だと思うんですけど、
はい、
全部じゃないですけどね、あの、グレートアメリカンソングスとか、あの辺になるとなんか嫌だなと思っても、ちょっと聞かなかったアルバム結構ありますけど、うんうんうん、この Tears of Heracles はなかなかあの、いいアルバムで、
はい、
特にこのタッチラインっていうのは自分の亡くなったお父さんについての歌なんですよね。PV がね、そのお父さんの実際の写真とか、ロート・スチュアートの子供の時の写真とかがこうずっとフィーチャーされたら、割とこうちょっとジーンとくるような感動的なあの PV になっていて、まあそれがこう自分の父と自分との関係から今度自分とその子供とか孫とかの関係に至るまで親子3代ぐらいのつながりを網羅した、まあ、PV になってて、結構ねあのいいなと思って
思いました。なんか話をしてくれてるような、語りかけてるような歌い方、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、うん、
でもやっぱりね、ロッド・スチュアートはね、はい、もう悪く言えないですよね。僕はやっぱ本当に好きですけどね、声がね、うん、やっぱり、うん、こんな声の人間いないでしょう。
うん、
随分といろんな人がね、憧れてやっぱりこのハスキーボイスを真似しようとしたみたいだけど、
うん、
なかなかね、やっぱりこの声にならないですよね、みんな。
ご本人曰く、このアルバム、ここ何年かの間で最高のアルバムと言ってるらしいですけれども、うん、ね、あの、ほぼ網羅されてる平野さんからしても、もう同意ですか？
よかったです、うん。
昨年リリースされたということで、はい、今のところというか、最新作ということでいいんですかね。うん、
はい、
The Tears of Heracles から、ロッド・スチュアート、タッチラインでした。
People 平野啓一郎のそろそろいい時間。
ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか？平野さんは11月のある男映画公開に向けてお忙しい日々でしょうかね。
まあそうですね。でも取材とかはまあちょっと一段落したところもあるので、うん、まあ、映画に関してはあとはもうちょっと楽しみに待ってるっていうぐらいで。ただまあ三島由紀夫論のゲラと、あと新潮っていう文芸誌の新年号に短編を載せることになっていて、
はい、
まあ、その二つが結構本業的には割と大変かなっていう時期なんですよね。
うん、
まあ、本当はね、表に出てない時に一番仕事をしてるんですよ。家で仕事する。だけどね、世間的には、こう、なんか、それが一段落して、こう、プロモーションとかでメディアに出てると、最近ご活躍ですね、とか言われるんですけど、違うんですよ。
違う。
だからね、11月は割とね、地味にちょっとこう、本業の方でまた大変なんですけどね。
そっか。うん、はい。ね、体を動かしながら頑張ってくださいっていう感じだと思うんですけど、うん、はい、明日はスポーツの日ということで、
はい、
コロナ禍でも体重、体型、キープされてますか？
もう、すごい荒波のように揺れ続けてます。太ったり痩せたり太ったり痩せたり。
痩せたりで、うん、今はある程度その真ん中いってる感じですか？
まあ、一番ひどかった時ほどじゃないですけどね。まあ、もうちょっとでも痩せた方がいいんじゃないかなと思ってますけどね。
うん、運動はされてますか？
まあ、ジム行って、プールで泳いでとかぐらいですけどね。うん、まあ、あと散歩ですね、毎朝の。
あ、散歩。
うん、散歩の中でね、うん、ちょっと走る時間をプラスしてみたんですよ、最近。
うん、
それがちょっと最近の僕の運動ですかね。
大体は、
ウォーキングだけだったんです
けど。基本的にはウォーキングなんだけど、その間で。
間に、まあ、ちょっと走る区間を。
もう。あ、区間。あ、ほうほうほう。うん、
そうなんですよ。それはね、最初はちょっと時間短縮のためにやりだしたんですけどね。
うん、
忙しいからもう散歩に時間ちょっと取りすぎじゃないかなと思って、走ったら短縮できるんじゃないかなと思って、ね。
あ、そういう理由で始めて。
うん、
あ、でも良さそうですね。その体にその負担もそんなにかけすぎず。
まあね、自分でゆるゆるやってるんで、なんか目指してやってるわけでもないし、
うん、
まあ、運動はやっぱしないとちょっとね。
そうですよね。
年老いていきますから、もう。
実は私は明日からキックボクシングを始めようと思って。
あ、そうなんですか。女性結構ね、ボクサーサイトとか、キックボクシング
そう
されてる方いますよね。
はい。またあの、ご報告させてください。
はい。頑張ってください。
はい。はい、
ぜひ試合にも。
私はそこまでは、そこまではさすがに年齢的にですけどね。うん、はい。あの、ダイエットのために頑張ります。
はい。
番組のメッセージお待ちしております。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアでオーディと検索。
うん、
そのオーディ内にある番組、People のメッセージフォームからお送りください。また、ウェブサイト、ノート、音声配信プラットフォーム、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。ぜひチェックを。来週のこの時間は、広金健一さんが担当するピープル編集長お時間ですをお送りします。平野啓一郎のそろそろいい時間、お相手は
平野啓一郎、
そしてトムセン陽子でした。
それでは
People
平野啓一郎のそろそろ